山によりて、話、池宮城義弘。
早いもので、新しい年になって10日経ちましたですね。あっという間であります。この2015年、始まりまして、今年はどういう年になるだろうか。そしてまた、私たち、本当にこの年ですね。どのようなことを本当にこの求めていかなくてはいけないのか、ということをこう考えたときに、今日のテーマになりました。御霊によりてというテーマなんですが、以前、聖霊は友であると、友なる聖霊ということでですね、お話ししたことがありましたが、この御霊の働きは非常に大切で、本当に身近なものとしてですね、私たちはこのことを捉えていかないといけないということをつくづく思っております。さて、私たちのこの身の回りを見渡してみますと、様々な出来事がひっきりなしに起こっている状態ですけれども、そういうのを見ていますとですね、善と悪との戦い、これはある意味何て言いましょうか、いろんな起こっていることがもう自然に勝手に発生しているかのように人々は思っているかもしれませんが、これは善と悪との戦いの中におけるですね、一つの出来事と捉えることができると思います。キリストとサタンとの大争闘、これはですね、終結にますます近づいていて、そしてサタンは彼の配下にある者たちをですね、結集して、そしてこの最後のクライマックスに向けてですね、激しい、怒りを持ってですね、そこに、全勢力を傾けていっているということが、私たち聖書を学んでいる者にとって、分かっていることではないでしょうか。そこで黙示録の12章、有名な聖句ですけれども、そこの12節にこのようなことが書かれています。それゆえに、天とその中に住む者たちよ、大いに喜べ。しかし地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。もう一つ、1ペテロ5の8にはですね、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを求めて歩き回っていると書かれています。各時代の希望の中には、危険は徐々に我々に忍び寄っている。人々は相変わらず飲み、食い、飢え、立て、目取り、嫁いでいる。商人たちは相変わらず売り買いしている。最高の興奮が行き渡っているが、恩恵の時は急速に閉じられつつあり、各人の運命が永遠に決定されようとしている。サタンは自分の時が短いことを知っている。サタンは人々が欺かれ、惑わされ、心を占領され、夢中になってついには恩恵の日が終わり、恵みの戸が永遠に閉ざされるように全ての手下を働かせてきた。まさにこのような時代であります。サタンは自分の時が短いことを知ってですね、ますます人々を惑わそうとしています。様々な出来事を通してそこに注目させてですね、そして恩恵の時が終わるその時まで欺こうとしているのであります。8T と書いてありますけれども、そうですね。これはあれですかね。教会の証と言っていいんですか。教会の証ですね。の略であります。猛烈な嵐が容赦なくやってくる。我々はそれに当面する用意があるだろうか。私たちに問いかけているんですね。 猛烈な嵐、これはですね、本当に霊的な眼を持って見ようとしなければですね、感じることができないのかもしれませんけれども、猛烈な嵐が容赦なくやってこようとしている、そういう時に住んでいて、我々はその当面するその、嵐にですね、のための用意がですね、できているだろうかと問いかけられているのであります。ホワイト夫人はですね、1909年にですね、このようなメッセージを書き残しております。神の民がこの世界に憐れみの使命を述べ伝えて神の御心を行っていたならば、キリストはもっと前にこの世に来られて、生徒たちは神の都に迎え入れられていたことであろう。しかし、 QT29 ページですね、しかし働きは幾年も遅れている。初代文集にも、私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのために準備をしていないのを見た。最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分は昏睡状態のような無感覚に陥っている。残りの民のために大いなる働きがなされなければならない。彼らの多くは小さい試練に心を奪われている。悪天使の軍勢があなた方の周りにいて、あなた方を罠にかけて捕らえるため、その恐ろしい暗黒を忍び込ませようとしている。あなた方は準備の働きと、この最後の時代のために何よりも重要な真理から簡単に心をそらせてしまう。私は神の民が魔法をかけられた国により、あるものは時の短いことや魂の価値について全くと言っていいほど自覚を失っているのを見た。安息日を守る人々は事故に死に、誇りと人の称賛を求める心に死ななければならないと天使は言った。こういう文章を読みますと、最後の残りの教会、あるいは、そうですね、ここには何て書いてますかね。そう、残りの民って書いてありますね。残りの民の中にですね、準備の働きどころかですね、重要な真理から、心が離れてですね、心をそらしてしまう、そういう状態をこの残りの民の中に見るわけであります。本当にこう魔法にかけられたように無関心、そして、自覚を失っている状態というものを見るわけであります。しかし、安息日を守る人々は、事故に死に、誇りと人の称賛を求める心に死ななければならないというのがですね、メッセージであります。もう一つ、1T466。現代の真理を信じると公言するものの大部分は、この時代のための準備の働きに対する理解がない。どうでしょうか。現代の真理というですね、言ってみれば合言葉のようにですね、私たちはそういう聖書の学びをですねしていくわけですけれども、その現代の真理を信じると公言するものの大部分は準備がないそうです。それに対する理解がないと書かれています。そこで黙示録3章15節からラオデキアへのメッセージが書かれていますけど、このことを少し見てみたいと思います。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。 あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。そこであなたに勧める。富めるものとなるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように、白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座につかせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。このラオデキアの特徴をもう一度見てみましょう。ラオデキアの特徴はですね、熱くも冷たくもなく生ぬるいということです。そして自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと思っている。しかし実はですね、あなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていないというのであります。そしてもう一点、そういう人たちの中にキリストが不在であるということですね。これが特徴であります。ラオデキア教会が生ぬるく惨めである理由は、自我が心を支配し、キリストが心の外にいるからであります。このラオデキアへの手紙は驚くべき献石でありますが、献石であると同時に愛のメッセージでもあります。この手紙は、神様からの大いなる愛の訴えなんですね。もしラオデキアの民がこの警告を受け入れて心の扉を開き、キリストが聖霊を通して民の心にお入りになるとき、大いなる力は働いて、すべての罪に打ち勝つ力が与えられ、そしてキリストと共に永遠に住むという特権に預かることができるのであります。各時代の希望136ページ。キリストが我々のうちに住まれるのは御霊を通してであり、神の御霊が信仰によって心に受け入れられるときに、それは永遠の命の始まりである。素晴らしいですね。イエス様は今天において私たちのために取りなしの働きをしてくださっています。そして最後の局面、死聖所においてのですね、最後の働きに入っておられるわけですよね。そのイエス様は忙しく、私たちの罪のためにですね、忙しくしていて、天で仕えておられますね。その代わりに助け主を、聖霊を私たちにお送りになって、その御霊を通してイエス様は私たちにお住みになるというのであります。そして、私たちが魂の扉と言いましょうかね、を開いて、その御霊の助けを私たちが受け入れるときにですね、その時に永遠の命は始まるっていうんですね。レビュー・エンド・ヘラルド、1894年8月28日、誠の証人の勧告は、生ぬるい人々が絶望状態であるとは言っていない。彼らの状態を改善する機会はまだある。そしてラオデキアへのメッセージは、奨励に満ちている。このラオデキア教会に対するメッセージは単なる献石警告ではなくてですね、私たちがそこに目を留めて、 そしてそこから学ぶならばですね、私たちのこの絶望的な状態を変えることができると言うんですね。また次の引用文を見てみましょう。合計の233ページですが、あなたは誠の証人の勧告を聞いて、火で洗練された金と白い衣と目薬を求めるであろうか。金は信仰と愛である。白い衣はキリストの義である。目薬は霊的識別力であって、それによって我々はサタンの策略を見分けて、それを避け、罪を看破してそれを憎み、真理を認めてそれに服従することができるようになる。ここにですね、黙示録に書かれていますラオデケアへのメッセージの、ことが、この金とは信仰と愛であると、ここで、解説してますね。そして白い衣はキリストの義であるって言うんですね。もしくは品性と言ってもいいんでしょうかね。目薬は霊的識別力だそうです。これを買い求めなさいというんですね。そうすることによってですね、サタンの策略を見分けることができて、避けることができるっていうんですね。私たちはこの信仰と愛である金、そしてキリストの義である白い衣、そして霊的識別力である目薬ですね。これを求めなくてはなりません。一体どのようにしていただくことができるのでしょうか。その鍵となるのが聖霊の働きなんですね。1SM156、偉大な教師であられるキリストは、選ぶことができる主題が無数にあったにもかかわらず、彼が最も多く語られたのは聖霊の賜物についてであった。この賜物が与えられることによって、教会にはどんな大きなことが起こると主は予告されたことであろうか。それなのに今、どれほど顧みられていない主題であろうか。これちょっと悲しむべきことでありますけれども、イエス様はですね、無数に選ぶことができるテーマの中で、聖霊の賜物のお話をすることをですね、一番選ばれた。その主題をですね、選んだっていうんですね。それが我々にとってですね、どんなにいかに大切かということをイエス様は教えるためだったんだと思います。ところが、現在ですね、この聖霊の賜物について、この主題についてですね、なかなか語られないというんですね。この助け主、聖霊、御霊、どのように読んでもいいと思いますが、その働きがなければですね、霊的な事柄は理解できないと言われています。であれば私たちはですね、聖書を読み、その意味を理解したいと思うならば、この助け主、御霊にですね、助けていただかなくてはならないんですね。聖霊が心に働くことによってのみ、我々は天国にふさわしいものとされることができる。私たちいくら聖書をこと細かく読んでですね、覚えて、どこにどういうことが書いてあるということを知ったとしてもですね、その聖霊の働きがなければ、私たちは天国にふさわしいものにはなれないそうです。ここに書かれている通りです。なぜなら、もし我々が天の父に近づこうとするならば、その資格としてキリストの義を持たなければならない。我々がキリストの義を持つためには、毎日聖霊の感化によって変えられ、神の性質に預かるものとならなければならない。思考を高め、心を清め、人間全体を高貴にするのは聖霊の働きである。学者になろうと思えばですね、この聖書全部丸暗記して、どこに何が書いてあるのか、こと細かに覚えてですね、その情報を蓄えればいいと思います。しかし、救いに関する、あるいは私たちが真のクリスチャン、もしくは天の住民になりたいというですね、願いを持っているのであれば、聖霊の助けがどうしても必要なのであります。 しかしながらですね、長年にわたって私たちはですね、偽物の証拠を見てきました。今日世界が 何よりも必要としているのは、最後の警告のメッセージを伝えると公言する人々の生活の中に聖霊の改変の力が現れるのを見ることであります。生きた証、生きた手紙となること、それを人々が見ること、これがですね必要とされていることなのであります。ある本からですね、こういうことが書いてあるのを見つけました。1942年、今からですね73年前になると思いますが、にですね、ある世界総会副総理がですね個人的な手紙を書きました。その中に書かれていたことだそうですが、こういうことでした。今働きの完成を妨げている唯一のものは、各地における我が教会員が心からの深い献身をしていないことと、彼らの心の中で恵みの働きがまだ十分に行われていないことであると信じます。もし我々の働き人と教会員とがしっかりとしていたならば、後の雨は豊かに注がれ、メッセージは野の火のように広がったことでしょう。こういうことをですねおっしゃったそうです。また私たちのこう、まあ、なんて言いましょうかね、生活、信仰生活の中ですね、時々耳にする言葉でですね、こういう言葉があります。人は見てはいけないよ、イエス様を見ましょうという言葉、これは真実であります。しかしですね、この言葉を自分がその自分の弱さとの戦いに勝利することができないこと、また神の言葉に従っていないことの言い訳に用いるときにですね、そのときにこれは私たちは間違った証を立てているということになっていくのではないでしょうか。人は見ないでイエス様を見ましょう、これいいんですが、そのことに私たちがこう聖霊の助けによって勝利していないための言い訳とするならば、これは間違った証であります。そしてそのことをですね、多くの人たちは見ているので、クリスチャンになれないでいるのかもしれません。TM507-508、 多くの者の大部分は先の雨を受け損じている。彼らは神がこうして彼らのために準備された祝福のすべてを得ていない。彼らはその欠乏を後の雨によって補われることと思っている。恵みがあふれるばかりに与えられる時に、彼らは心を開いてそれを受けようと思っている。彼らは恐ろしい間違いをしている、犯している。もしも我々が前進せず、先の雨と後の雨の両方を受けようとする態度を示さないならば、我々は自分たちの魂を失うことになり、その責任は我々自身が負わなければならない。私たち、この後の雨の研究をよくします。そして本当に今、そういう後の雨が降る時だということでですね、そのことを求める、後の雨の聖霊降下を求めるということをします。しかし私たちはですね、その前にここに書かれている文章からすると、先の雨の祝福を受け損じているというんですね。これは見逃せない点であります。私たちは後の雨、後の雨と言いながら、先の雨の祝福あるいは経験というものを正しくしていなければ、後の雨を受けることはできないのであります。これは大きな恐ろしい間違いだと言われています。そして先の雨と後の雨の両方を受けようとする態度、これが必要だというんですね。何か大事なことを飛び越えてですね、そして将来起こるであろうことを求めてですね、願い求めるということ、 そういうことがよくありますが、私たちは飛び越えてはいけないわけです。一つ一つ踏みしめて、もしくは経験してですね、そして神様が私たちにあふれるばかりの恵みを注いでくださるということを信じなくてはいけないと思います。私たちですね、この、先ほども言いましたが、私たちは後の雨を求めていますけれども、後の雨どころか先の雨すら受けていないということがあるとすればですね、私たちはこのことを謙遜に認めて、日々の歩みをですね、それにこの聖霊、先の雨の聖霊によってですね、私たちの生き方を変えていくこと、心を変えていただくことという、そういうところをですね、見直してみなければならないのではないかと思います。そしてですね、このラオデキアへの、キリストへの勧告に従って、慰めの雨、後の雨を受ける準備としてですね、私たちは先の雨によって清められていく必要があるのではないでしょうか。1T187-188 ですが、たとえそれがどのような犠牲であっても、すべての天において打ち勝ち、すべての試練に耐え、勝利する者は誠の証人の勧告に聞き従った者である。そして彼らは後の雨を受け、生きながら昇天するのにふさわしい者にされる。ここで言ってることも全く一緒です。先の雨の経験。このことによってですね、私たちは私たちの弱さに打ち勝っていくという経験をすることによってですね、そのラオデキアのメッセージに聞き従った者になる。そしてそういう人たちはですね、後の雨を受けるとここで言われています。先の雨によって代表された恵みを無視してはならない。自分たちが持っている光を実践している者だけが大きな光を受ける。我々が毎日活動的キリストの徳の模範を示すことに前進していないならば、後の雨に起きる聖霊の現れを認めることができないであろう。我々の周りのすべての人に注がれていても、我々はそれを認めることも受けることもないであろう。もしですね、私たちが日ごとの務めって言いましょうかね、御霊によって導かれ、御霊によって歩むというそういう経験がなくてですね、後の雨を待っていても、周りで後の雨が降り始めてもですね、その御霊の注ぎを認めることも受けることもできないだろうというんですね。もしそうなれば、実に悲しい、悲惨な光景だと思うのであります。私たちはどうやったら聖霊を受けることができるのだろうか。そしてそのことをですね、イエス様が人間イエスとして地上生活を送られた、そのことを見るときにですね、そこにヒントが、教えがあるのではないかと思うのであります。そのことを、イエス様のことを少し見てみたいと思うんですね。フィリピ2章の5節に、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさいという口語訳の言葉があります。これをフィリプス訳で、読んでみますと、あなた方の取るべき態度については、キリストご自身をあなた方の模範にしなさい。というんですね。わかりやすいなと思いました。ですから、イエス様がどのようにお暮らしになったのか。人間イエスはどのようにして3年半の生涯を送られたのか。これを私たちは見る必要があるのであります。そのことを少し見てみましょう。キリストは我々の手本であり、我々が従うように与えられた完全なる模範である。ですね、先ほど見た通りです。 そうですね。もう一つある。あ、そうですね、ここ。各時代の希望、下巻162ページですが、人生を取られたキリストは神の力に頼られた。私は自分から何事もすることができないとイエスは言明された。ヨハネ5章の30節ですね。これは非常に大切なことです。イエス様は神であられましたが、地上生活をしている間は人として生活されたわけであります。ですから、イエス様ご自身が父なる神様に頼るというですね、そういう生涯を送られました。ですから私は自分から何事もすることができないとおっしゃったわけであります。そうですね、イエス様の生涯中様々な出来事がありましたが、弟子たちと一緒にガリラ湖に出て行った時に嵐に会いましたね。その嵐に会われた時、イエス様は船底でしょうかね。で、寝ておられたわけです。弟子たちはですね、もう必死になって、もう自分たちがこの今まで会ったことのないものすごい嵐だったもんですから、手に負えずにですね、もう死ぬばかりになって、恐ろしくなってですね、イエス様を叫びながら起こしたわけですよね。そしてイエス様は目を覚ましますけれども、そしてその嵐を見たときに、イエス様は、イエス様ご自身は平安そのものであった。弟子たちはもう死ぬばかりになってますから、ものすごい状態になっていたわけです。叫び、声も高くですね、叫びまくっていたと思いますが、しかしイエス様は平安そのものであった。言葉も顔つきも、そこには恐怖の影は全くなかった。イエスの心の中にはですね、恐れがなかったというんですね。でもイエス様はですね、このご自分の大能の力、神としての力、これに頼っていて、それがあるために、それを当てにしてですね、安心しきっていたのではありません。イエス様が落ち着いて冷静にいたのはですね、父なる神様に信仰を持ってですね、頼っていたからです。そしてイエス様はですね、天父の力に信頼されて、そしてこのイエス、父なる神様が全てを支配し守ってくださることを信じていたゆえに、この信仰のゆえにですね、落ち着き払っていたわけでありますね。ですから嵐を鎮めた時のあのお言葉、あの力は神の、父なる神様の力でありました。自分からは何事もすることができない。父に頼って、一瞬一瞬を歩んでいたのであります。QT22 ページ。男も女も神の力と神の指導のもとにあって、キリストがこの世で送られたような生活を送ることができる。彼らはサタンの戦いにおいて、キリストが与えられたのと同じ助けが与えられる。波を沈めた時のあの力、これは天から与えられたものでした。イエス様ご自身からその力を表してですね、沈めたわけではなかったわけです。ですからその同じ助けが与えられる。彼らを愛して、彼らのために己を挙げられた方によって、勝ち得て余りがあるのである。そしてイエス様はですね、日々の忙しい歩みの中で人々に分かち与えるために、祝福を分かち与え、神様がどのようなお方であるかを伝えるためにですね、父なる神様から絶えずその力をお受けになっていたと言われています。そしてイエス様はですね、毎朝夜が明ける、よほど前でしたかね、そういう表現があったかと思うんですが、に起きられて、幾時間かをその父なる神様と交わったっていうんですね、過ごされた。そしてイエス様はその時にですね、この日ごとの聖霊の新しいバプテスマといいましょうか、それを経験されたと 言われています。もしキリストが日ごとに聖霊の新しいバプテスマをお受けになったのであれば、父なる神様から絶えず力をお受けになっていたのであれば、罪深い私たちはなおさら聖霊を通して力を受ける必要があるのではないでしょうか。祝福の山25ページ。失われた人類の救いのためにご自身を虚しくされたイエスは、聖霊が限りなく与えられた。同じように主がうちにお住まいになれるように全身を捧げるとき、キリストに従うすべてのものに聖霊が与えられるのである。この聖霊を受けるのはですね、神様が出し惜しみしているわけではなくて、私たちがその私たちのうちにお宿りくださいと、私を聖霊で満たしてくださいという思いがないためにですね、宿ることができないのです。あります。ここに書かれているように、全身を捧げるとき、キリストに従うすべてのものに聖霊が与えられると書いてあります。このように、素直にこのようにするならば、聖霊が与えられるのであります。聖書の中に、このエノクのことが書かれていますけれども、エノクは神と共に歩んだものとして記されていますよね。で、そのエノクはですね、どういう人であったのか、少し一部分ですけれども、ちょっと見てみたいと思います。彼の心は神の御旨に一致していた。エノクはよく洗練され、優れた頭脳と広い知識の持ち主であった。彼は神からの特別の啓示を受ける栄誉に預かった。しかし彼は絶えず天との交わりを保って、神の偉大さと完全さと常に実感していたので、誰よりも謙遜であった。彼は神とのつながりが密接になればなるほど、自分の弱さと不完全さと深く感じた。エノクはですね、ここで見るエノクはですね、の特徴は、誰よりも謙遜だったというところです。300年神と共に歩んだというこのエノクはですね、誰よりも謙遜であったそうです。そして自分の弱さ、不完全さを深く感じていたそうです。そういう存在でした。そして彼はいつしかですね、神によってですね、取り去られて生きたまま天に移されたものとして描かれています。バプテスマのヨハネ。バプテスマのヨハネのことを考えてみたいんですが、ここにこのように書かれています。ヨハネは信仰を持って贖い主を眺めながら、自己否定の頂点に到達した。彼は人々を自分に引きつけようとはせず、彼らの思いをいよいよ高く引き上げて、神の子羊を信じさせた。神の使者としての召しに忠実な者は、自分たちの栄誉を求めない。自己愛はキリストに対する愛に飲まれてしまうのである。自己を捨てた預言者の魂は神の光に満たされた。キリストの弟子たちもそのようになる。我々は自己を虚しくしようとするときに天の光を受けることができる。我々はすべての思いを虜にして、キリストに従わせようとするときにおいてのみ、神の品性を理解し、信仰によってキリストを受け入れることができる。こうするすべてのものに、聖霊は溢れるばかりに与えられる。ヨハネの特徴は、自己否定であります。まあ、これはですね、本当にヨハネのそのストーリーを聞くときにいつも思いますが、今まで自分の慕って集まってきていた民衆もしくは弟子たちが、ね、いたわけです。その弟子たちが イエス・キリストが登場した途端にですね、そこに目を向けるようになっていくわけですね。その時に人間の弱さは自分から離れていく者たちを見て悲しく思うわけですよね。しかしヨハネはそうではありませんでした。むしろイエス・キリストを指し示して彼に従えと言ってですね、自分たちの弟子をイエスの弟子にしていったわけですね。そのような自己否定的な自分の栄誉とか栄とかそういうものではなくて、身を神の子羊と言ってですね、イエス・キリストを指し示したのであります。これが彼の特徴でした。私たちもこのような信仰の先輩方、彼らが示してきたような自己否定、自己を虚しくするという、その経験をするときにですね、私たちは天の光を受けることができ、そしてこの天からですね、溢れるばかりの聖霊を賜ることができるというのであります。さて、皆さんは後の雨を受ける準備としてですね、この先の雨の経験を大事なものだと思っているでしょうか。その経験をしたいと心から願っているでしょうか。と同時にですね、後の雨の経験、先の雨の経験だけじゃなくて、後の雨の経験をしたいと心から、その後の雨にいただける祝福をですね、得たいと心から望んでいるでしょうか。もし私たちが望まなければ与えられないんです。そして望むというからにはですね、そのことを知る必要がありますよね。先の雨について、後の雨について、でそれを知って初めて私たちは求めることができるようになります。その素晴らしさを知って初めて求めるようになるわけであります。後の雨を受けるというのは、今これから後の雨の話をするわけにはいかないんですが、かいつまんで少しだけ話すとすれば、これはどのような経験かちょっと触れたいと思いますけれども、キリストが、イエス・キリストが天の至聖所で最後の取りなしをされています。すると、御霊は私たちの魂の宮で働かれます。キリストが天の書からですね、罪の記録を取り除くと、そしてその取り除くことによって聖女を全く清めるときにですね、地上では御霊が私たちの魂の宮から罪の性質をですね、取り除いてくださり、そして完全で十分な罪の清めを成し遂げてくださる。そういう経験をするのであります。天においてイエス様は働いておられて、地上において聖霊御霊はですね、私たちの宮で仕えておられてですね、そして私たちの、汚れを、清めようとしてくださっています。実はその最後の、私たちは先の雨によって一つ一つ示された罪に勝利するという、そういう清めに預かっていきますね。神の力によって、御霊の助けによって。そしてその経験をしてきた人たちは、後の雨の祝福に預かります。それはどういう祝福かというと、私たちはそもそも罪人として生まれてきたこの罪という性質、これは罪を犯さなくなった、罪を選ばなくなった人の中にもまだ残っています。これは人がどうこうして取り除けるものではなく、神の創造の力によってですね、これを消すことしかできないわけであります。その罪を除去するという、性質を取り除くという働きが後の雨の経験の一つであります。 またキリストが最後の裁き、後の網の時にですね、その志願書の名前を命の書に書き残し、命の名に名前が書かれているのがですね、もし我々が不忠実であれば全部消されていくわけですよね。消されてこの世に、存在しなかったのように、あるいは悪人としてですね、こう名が消されてしまうというのはそういうことであります。振るわれてしまうわけです。ありますが、イエス様が天においてその命の書に名を留め置かれるときに、聖霊は人の心の魂の中にですね、魂の中に神の印を押すわけであります。そして神様の道徳的な形、品性でしょうかね、清い品性が、形作られるのであります。これ、この時にですね、初めてイエス様が創造当初アダムが罪を犯さなかった時のようなですね、清さに預かれるのであります。この働き全般がですね、後の雨の祝福ということになるのではないでしょうか。後の雨の働きは他にもありますけれども、今はこれだけにしておきたいと思います。さて、先ほど黙示録の3章20節を読みましたが、これはラオデキアのメッセージの中の終わり頃に出てくる言葉ですね。見よ、私は、スキップしてますね。すいません。ちょっとお読みしますので、聞いていただきたいと思います。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。ここで言われているのは、イエス様は、戸の外に立って叩いている、ノックしている。開けてくださいと。そしてその声を聞いて開けるならば、中に入ってきてくださるというんですね。これは心の扉ですね。心の扉にノックしているわけです。それを聞き分けて、どうぞ入りくださいと言うならば、入ってきてくださるというのであります。そこでこの引用文ですが、キリスト者と唱える人々の大きな罪は、彼らが聖霊を受けるために心を開かないことである。これが罪なんだそうです。私たちですね、ああいう悪いことはしていません、こういう悪いことはしていませんということを言うかもしれませんが、私たちが心の目もしくは扉を閉じてしまっていること自体が罪なんだそうです。天からの声、御言葉から、経験から、自然の中から私たちにですね、呼びかけるその声を見ようと聞こうとしなければいけません。心の扉を開かなきゃいけないんですが、私たちはそのことをしていないっていうんですね。これが罪である、こういう歌があります。救い主は待っておられる、お迎えしなさい。心を定め今すぐ、主に答えなさい。今まで主は待たれた、今も主はあなたが心の戸を開くのを待っておられる。イエス様はですね、私たちの魂の扉を開きたいんですね。戸の外でノックしています。 私たちはこの戸を開くこと、そのことをですね、こう今イエス様が私たちに呼びかけているのにそれに応えないという罪を持っています。扉を開かないということ、これが罪であるということをまず知りたいと思います。願わくばどうぞ私たちはですね、心の戸を開いてイエス様をお迎えしようではありませんか。どうぞお立ちください。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。 電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ0980-56-2881ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@smrministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.smrministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。